4月12日金曜日、こんにちは、飯田浩司です。沖の飯田浩司ザデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュース、まずは岸田総理大臣の訪米、昨日の日米首脳会談に続きまして、今日はアメリカ上下両院の合同会議での演説がありました。それから日本とアメリカ、そしてフィリピンの間の3カ国での首脳会談も行われております。それから離婚後の共同親権の導入をめぐっての民法の改正案でありますが、衆議院の法務委員会でこれが可決されました。与党などの賛成多数で可決ということで、16日週明けの衆院通過を目指すということであります。それから鈴木財務大臣が今日の閣議後の会見の中で、アメリカワシントンで17日から開かれます G20 財務省中央銀行総裁会議に出席の方向で最終調整していると明らかにしております。収録しておりますのが4月12日日本時間の夕方4時45分というところです。すでに東京の市場閉まっております。日経平均株価の終値は3日ぶり反発でした。昨日と比べ80円92銭高、3万9523円55銭で取引を終えました。前日のアメリカの株式相場でハイテク株が買われた流れを受けまして、東京では、主力銘柄を中心に買いが優勢だったということであります。上げ幅一時300円を超えたんですけれども、それが一巡した後は、持ち高の調整の売り、あるいは戻り待ちの売りというものが優勢で、伸び悩んだと。終値では80円高にとどまるという形になりました。さて、まずはアメリカ上下両院の合同会議での岸田総理大臣の演説であります。今日ですね、日本時間では12日未明となりますが、合同会議での演説がありました。でこの演説は9年前の安倍晋三氏以来ということであります。で、安倍さんは9年前の演説ではアライアンス・オブ・ホープ希望の同盟ということ、そして、過去をまずは振り返って、先の大戦で看過を交えた2カ国が今は友情で結ばれているというところに、意識を置いたわけでありますが、今回の岸田さんの演説というものはそこから、さらにですね、未来へということで、未来のグローバルパートナーシップというところを強調する部分がかなり大きかったというところ、その辺が今回と前回の違いの大きなところというところであります。すでにですね、この演説の全文が外務省のホームページにも日本語の仮訳とともに載っているというところですが、表題が未来に向けて我々のグローバルパートナーシップというふうに出ております。で、その中でですね、正直率直に申し上げて、日本語での演説よりもよほど、雄弁、そして堂々と演説をしていたというような印象がありますけれども、レーガン大統領のスピーチライターを経験、書いたことがあるというベテランのスピーチライターを起用して、でライターが録音した発音を何度も繰り返し聞きながら、練習を岸田氏も行ったということでありました。で岸田さんもともと小学生時代ニューヨークに住んでいたという経験があって、ある程度喋れるらしいということ、そして、発音は、小学校時代に耳で覚えたということがありますので、今まで演説をした、あるいは外交に携わった、歴代の総理と比べても、ネイティブに非常に近いというようなことで、評判があったようでありますが、ただ演説となると長い時間になりますので、なかなか英語でやるとなると相当な準備が必要という部分でもありました。で、今回はかなり、踏み込んだ形での表現というものもあって、特にですね、アメリカが一国でこの世界秩序を支え続けてきた、そしてそれに対しての疑問であるとか疲弊と、ここでは何度も申し上げておりますけれども、そもそも論として、アメリカの国民がですね、我々の納めた税金がなんで外に使われるんだと、なんで我々の、若者たちが血を流さなければいけないんだと、しかもそれも海外でだと、国内で、自分たちの国のために汗を流すのではなくて、海外で彼らの国のために血を流す、その代償というか対価がないではないかという ところに対して、まあ、疑問を抱く、自己疑念を抱いている人が多いのではないかということを、まあ、提起し、そして、ずっとですね、ほぼ独力で、国際秩序を維持してきたアメリカ、そこに孤独感や疲弊を感じているアメリカの国民の皆さんに私は語りかけたいんだというふうにおっしゃって、アメリカのリーダーシップを称えつつ、ここに向けて、まあ、これから先は、日本も共に背負っていくんだと、地域におけるパートナーだった過去から未来は、グローバルなパートナーシップを築いていくんであると、自由、民主主義、法の支配、そういった普遍的価値というものを共に守っていく覚悟があるんだということを、まあ、おっしゃったわけでありますが、まあ、確かにですね、ここへ向けてこの日米首脳会談等々アメリカ訪問に向けての文脈とは非常に合致するところがあって、安全保障面で言えばですね、日米同盟のさらなる進化と、そして、ね、一体化というところであるとか、あるいはアメリカの艦艇を日本でも整理できるようにするであるとかですね、まあ、その辺の安全保障において日本とアメリカがより緊密に協力し、そして東アジアの安定を守っていく、支えていく、安定を続けさせていくという部分をやっていくということとは非常に文脈としては合致するわけでありますが、まあ、他方ですね、我々の国には憲法9条というものがあって、その縛りというものが言われておりますけれども、じゃあここを踏み越えるような形でやっていくと、まあ、今まで、まあ、護憲派と呼ばれる人たちからは非常に批判がなされてきたわけですけれども、まあ、事実上解釈会見を続けてきたに等しいという形でやってきたと、まあ、この形をですね、続けていくのか、それとも憲法を改正してスッキリさせていくのかという部分もですね、まあ、これから司令部機能を強化してやれることを増やしていくということになると、当然ながらぶち当たる問題でもあるということ、そして、まあ、シビリアンコントロールと言いながらですね、司令部機能まで、一体化させるということになると、じゃあ、戦時における指揮権はどちらが取るんだというようなことになってくると、まあ、その辺がまた、問題にもなってくるということ、あるいはその艦艇の修理をですね、じゃあ日本でやるということになると、じゃあその修理に携わる会社であるとか、人々、労働者たちに対して一人一人セキュリティクリアランスを取らせることになるのか、そうすると膨大な、コストであるとか時間、あるいは人員が割かれるということにもなりますが、まあ、その辺の国内整備等々もこれからどうしていくのか、まあ、全体的にですね、これ、まあ、日本は外圧がなければ変わらないなんてことが、自重的に語られることもありますが、まあ、かなりこの演説も含めて、今回の訪米というものは、この中身の部分が先走る部分が大きかったということがあります。まあ、それだけにですね、今後帰国した後にどうしていくのかというのが問われてくるというところであります。まあ、なかなかですね、そこの部分まで、共同記者会見などでは、踏み込みはなかった。質問としてもですね、まあ、会談の中身についてというところが多かったわけですが、まあ、むしろその先をどうするんだというところがこの先は問われるというところです。で、一方で、アメリカと日本、さらにはフィリピンというこの3カ国での首脳会談というものも今回初めて、ホワイトハウスで行われました。まあ、中国が海洋進出を進めている。で、特に南シナ海においてはですね、もうかなり力による現状変更を施行してきているということに対して、フィリピン、マルコス大統領は日米と結束して対抗していくという姿勢をかなり明確に示したということであります。で、米非相互防衛条約があるというところですけれども、まあ、日本との間も含めてですね、日米非、そしてオーストラリアなども含めて、安全保障、そして災害対応等々の演習というものを行うということも、まあ、出してきております。で、この先ですね、まあ、中アメリカのフィリピン大使などは、日本の海上自衛隊もアメリカの海兵隊のようにですね、ローテーションでの常駐と駐留というものまで視野に入れながらですね、まあ、もう同盟というような関係でやっていきたいというようなことも踏み込んでいたというところなんですけれども、まあ、この辺に対してですね、まあ、日本もどうしていくのかと、まあ、今まで、まあ、米 日の演習に、まあ、日本もオブザーバーのような形で参加をするというようなこともありましたし、また政府安全保障能力強化支援という、まあ、安全保障に特化した ODA のような形で沿岸監視レーダーの供与というもの提供をすでに決めているということがあります。まあ、これをですね、ルソン島の北の方に設置するということで、まあ、ここはもう、目の前がバシー海峡であると、台湾との間の海峡ですけれども、ここを通って、まあ、南シナ海を通り、ここを通ってですね、日本に向けてやってくるタンカー等々というものは相当な数に上るということで、まあ、バシー海峡は、まあ、先の大戦の時もですね、たくさんの輸送船、商船隊が沈められたという悲しい歴史もある、まあ、日本にとっては非常に大切な海域でもあるということであります。経済の面からおいても、ここの重要性というものがありますので、まあ、この辺で協力をするというのは非常に大事なことになってまいりますが、他方で、日本としてどうするのかというのはやはりここも問われるところです。それから衆議院の法務委員会が今日、離婚後の共同親権の導入を柱とする民法などの改正案を、議論しまして、与党などの賛成多数で可決をしたということであります。これドメスティックバイオレンスの加害者が共同親権、この親権を理由にですね、子につきまとう懸念等々が示されていて、まあ、一部の団体などは強硬に反対をしていたということでありましたが、まあ、これ、与野党でですね、修正協議をずっと行っておりました。でこの共同親権を認める際にですね、まあ、共同親権が原則でないことを明確にすることを野党は求めたということがあります。あるいは父母双方の合意がなければ、共同親権、双方を認めないことなどを求めたんですが、まあ、与党はそれには応じなかったと。でその代わりといってで付帯決議にですね、付則の部分に、真意であることを確認する措置を検討するというふうに盛り込んだということで、まあ、この一部修正で合意を野党も含めてしたということであります。まあ、父と母、まあ、男親と女親の間で、まあ、暴力であったりとかでですね、力関係にこう差がある場合にもう共同親権に有無を言わさずイエスと言えというような強制がされた場合には、意味がないじゃないかと、むしろそれは子に対して危険が及ぶことになりかねないということを、まあ、特に、DV の被害者の保護などを積極的に行っている NPO などが、懸念していたところであります。で、まあ、他方ですね、家裁家庭裁判所が裁定を下して、この離婚後もですね、一定の期間会うことができるというようなことを下しても、そこに強制力がないためになかなか会うことができないという要求のみを払っているというような、事例もあるということであります。まあ、これいずれにせよですね、この家裁の権限であるとか、あるいはその調停能力というものが、実は双方から、まあ、父母両方の立場からですね、まあ、あるいは、子供を親権を取った側からも親権がなくなった側からも、不信感が強いというような事例が多いわけであります。まあ、ここの部分をですね、まあ、今後この共同親権を認めるかどうかも含めて家裁の裁量というものが出てまいりますので、そこをどうしていくのかというのも、一つ議論になっていく。まあ、これ、今までですね、親権は離婚後はどちらかの親に帰属するという形だったものが、共同親権という新たなものができるということになると、まあ、その先その家庭裁判所等々行政の方の運用というのも変わってまいります。ここも、まあ、参院でまだまだ議論がなされるというところでもありますけれども、今後どうしていくのか、まあ、それだけではなくて、子どもの教育だとか、あるいは緊急時のですね、治療のさせ方、病院の選び方等々ということなども、共同親権の場合は全て同意が必要なのかと、まあ、脅迫事例の場合は、一方の同意のみで、まずは処置ができるというようなことも認められたということで、個別の事例ごとに判断するということでありますが、まあ、この辺も法の判断ということになると、やはり裁判所の権限というものが問題になってまいります。 それからですね、鈴木財務大臣、今日の閣議後の会見の中で、17日からワシントンで開かれます G20、20の国と地域の財務省中央銀行総裁会議に出席の方向で最終調整していると明らかにしました。ドルの独歩高というところに対して議題になる可能性があると述べたということです。まあ、この辺でですね、ある意味の口先介入をするのが、まあ、今のところは精一杯と、まあ、なんといっても総理が、アメリカを訪問している最中でありますので、ここでですね、実弾での介入というわけにもいかないということですけれども、まあ、市場はそこを見透かすというような形になっておりまして、1ドル152円はすでに突破し、153円台にがもう安定的になっているというようなことになっております。まあ、これが、輸出企業にとっては丸ですけれども、まあ、輸入企業であったりとか、まあ、原材料費の高騰というところにもつながってくるということであります。まあ、いずれにせよですね、14日には総理帰ってまいります。来週あたりがこれからどうなるかというところの山にもなりそうであります。飯田浩司デイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見感想、飯田 tdn@gmail.com までお送りください。飯田浩司デイリーニュース、また来週もぜひお聞きください。飯田浩司でした。